パン
20日
市20日市
はい、この番組は子どもの学校外の学び場フリースクール木の根っこと日本一の移民の町から日本一の共生の町へお互い様の心で在住外国人や社会的マイノリティと寄り添う一般社団法人エージャンの提供でお送りいたします。お相手はフリースクール木の根っこの横山晴美と、
はい、一般社団法人エージャンの栗林克幸と
でお送りします。はい、はい、皆さんこんにちは。カラフルタウン20日市、今回で第34回目の放送となりました。いつものように前半4時30分頃までは木の根っこのコーナー、そしてその後後半は5時頃まで A ちゃんのコーナーでお送りいたします。共通テーマはいつもと同じように居場所でお送りいたします。今回のスタジオゲストはこの番組の、2023年去年の5月のゲストからのセカンドタイムになりますけども、
はい、
はい、と自己紹介お願いします。
はい、酒井信夫と申します。はい、前回ここ出させていただいて、一番インドのボランティアをしているんですけれども、そのインドに関することを少しお話しさせていただきました。今日もそれについて追加で新しい情報をお提供できればと思っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
急なオファーにね、今日は急なオファーがあったということで、はい、
今日リクエストがありました
ですね。まあ、当初予定していた方がちょっとね、まあ、病気みたいな感じで勉強来れなくなったんで、慣れているということで酒井さんに話が、
もうどんと任せて、もう救世主酒井さんに
ですね。酒井さんは、まあ、A ちゃんのあのメンバーでもあるんです
か？そうですね、はい、もういろいろね、もう、市民メディアのね、いろんな代表やまあやっとられる人だし、ね、頼りにしてますよ。
市民メディア、
ね、はい、小岩城島というのを、
今代表酒井さんですか？
まあ、今がそうなる予定になって
まあそれ言っていいんですか？
いや、まあ、まだ 100% 決まってません。よろしくお願いします。
あ、まあでもそういうことなんですね。じゃあこれからそのいろいろ舵取りをして、いろんなことを計画があるということで、はい、また後半に A ちゃんのコーナーでまたインドの話とゆっくり聞かせていただきましょうかね。
楽しみです。
はい、よろしくお願いします。メールファックスどんどんお待ちしています。それではここからは栗林さんお願いします。
はい、わかりました。あ、ご苦労様でした。
はい、
あの A ちゃんの、まあ、いつも言ってる、20年の歴史ですね。まあ、あのこれはもう語ればきりがないので20日市の駅前で、在住外国人のサポートを始めました。まあ、そんなような中でね、あのいろんなことを経験したんですが、今年は本当に去年今年と節目だと思ってます。でその時にまたこの今回の、FM でゲストを招く、ゲストとして酒井さん、酒井信夫さんに来ていただくんですが、この方のですね、あの出会いはあのボランティアで、あの車椅子のボランティアというのが広島中心にあったんですけどね、そこでの付き合いから始まって、うん、まあでもなかなかね、本人はまあほっと見たら優しいお兄ちゃんという感じの人なんですが、あの、うん、まあ市民メディアのね、まあそれをリーダーであったり、そしてあのインドにね、まあ9回も行って来られて、施設にも入って、まあ、いろんなちょっと私の知らない分野のある興味がこう湧いてきた人なんですね。で今はまあそういういろんな面であのパソコンにも強い人ですので、頼りにしてるんですけど、まあ、酒井さんにいろんな面を持った異色の人ということで今回来ていただきました。トタ あのお願いで心よく受けていただき本当にありがとうございます。
こちら
自己紹介を、
はい、改めましてお願いします。
はい、あの南インドの子どもたちを支援する会という会を作っておりまして、はい、あの定期的に南インドのキリスト教の児童養護施設に訪問して、まあ、将来的には学校か児童養護施設を作りたいという夢を持って活動しています。最近はもうコロナでちょっと行けなかったんですが、4年前に1ヶ月のゆとりで行ったんですが、ちょうど行ってインドでロックダウンにあって4ヶ月間滞在して、方法の体で日本に帰ってきて、もうそれから4年経ちますんで、その時に随分いろんなインド人にもお世話になったんで、今年はまた必ず行きたいなと今思っているところでございます。
なるほどね。やっぱりあのインドの滞在歴がね長い中で、あのどういう方地域にね、どういうところへ行かれたのか、もう一度ちょっと詳しく。
あの自分が行くのはあの南インド の、あの一番南側のタミルナド州というところなんです。たまたまそこであの兄弟3人が児童養護施設、キリスト教、ドイツの支援なんですけどね、ドイツのキリスト教団体の支援で運営している児童養護施設を運営しているので、まあ、彼らとたまたま日本で縁があって、すごく家族のように親しくなれたので、 でそこで行くようになって、
なるほどね、
本当にインドの子供可愛いので、うん、もう皆さんにねインドの児童養護施設行くって言ったら、あ立派なことされてるねって言われるんですけど、本当は自分が子供たちの笑顔を見て救われたいから行ってるようなもんなんです、うん、
なるほどね、
自分が行くのは一番南のタミルナド州というところです。熱帯地帯です。
インドだけでも暑いって感じなのね。また熱帯地帯というさらに暑いところですね。
あの北は結構ね寒いと季節もあるんですけども、南は完全に熱帯なので一年中水浴びができるんですよ。で果物がたくさんあって、うんうん、まあ、食料も割とたくさん取れるので餓死する人はいないというふうに言われています。気候風土がとてもいいところです。
なんとね、そういう ところと日本とは随分違う。で日本に帰られた時にと思う、あるいはインド行った時にと思う、
はい、あのインドに限らずだと思うんですけども、うん、海外旅行に行く一番のメリットっていうのは、うん、日本のことを知れることだと思うんですね。日本っていうのは、まあ南北東西長い島国ですけれども、やっぱりそれぞれ違うといってもほとんど同一の気質なので、うん、それが全部当たり前だと、もう世界中当たり前の、うん、同じ価値観で生きてるじゃないかってついつい錯覚になるんだけれども、外国に行きますと日本っていうのは特別な価値観を持ってる国だなということがすごく感じられます。あの具体的に日本に帰ってきて感じるのは、まあ、インドと比べるとちょっと人間があまり生き生きしていないなと、ちょっと目が死んでて背筋が伸びていなくって、もうちょっと元気を出さなきゃ、生命力を出さなきゃいけないなということを感じます。
なるほど、ね、
でもう一つが自然がないということですね。この自然っていうのはただあの山があって花が咲いてるとかそういうことじゃなくって、この生きる上での営みのこの循環系が見えないんですよね。スーパーにいろんな食品並んでるけど、この野菜って土の中から取れたのかな、木から木の実になってたのかなとか、あるいはこのお肉でどうこうやって自分たちの食卓まで来たんだろうかっていうことがわからないじゃないですか、うん、あるいはもっと身近なことで言えば、昔だったらあの人間生まれるとき、赤ちゃん生まれるときはお家で産婆さんで生まれて、亡くなるときも家で亡くなってる場合が多かったと思うんですけども、今は生まれるときは産婦人科の病院、亡くなるときも大抵病院で亡くなるという生と死、生きる営みというのが見えないですよね、うん、これが一つの自然だと思うんですけども、うん、それが日本にいてたら感じられないというのはちょっと残念なことだなと思います、
うん、なるほどね、まあそういうところがねやっぱあるかもわかりませんね、
はい、じゃあまたちょっと後で詳しく、はい、最初のコーナーお願いします。
それでは一つ次の方へ行きましょうか、
はい、これに気づけばええじゃん、
はい、ちょっとまたあの市の広報から入らせていただくんですけども、これはやっぱりですね、あの、まあ、各家庭に無料で送られてくるものですから大いに、ね、利用してください。で今7ページをちょっと開いてみたんですが、あの市のホームページがもっと見やすくもっと便利になるということで、QR コードも入ってます。でこれをねQR コードを、まあ、やると市の広報にポンと飛んでくるんですから、スマホでねやってください。そしてその中でね、私が一番にあの見てほしいのは、あのやはりあの緊急の時の、ね、避難誘導ですよ。避難誘導、あの、まあ、だからそのホームページの中で避難誘導というところをあのやってあの検索されるとですね、アプリが出るん でそこであの現地、まあ、本当にあの地震がこの度の半島のね、能登半島のようなことが起こったらですね、広島に、そうしたらそれであの現在の危険度、もう本当になおい情報がね、あのスマホで見れるということです。そして避難所はどこが開設されて、どういうふうに逃げていけばいいかとかね、その身を守る行動、これについてね、あの情報が得られるということをね、まず知ってほしいです、まあ、これを真っ先に申し上げたいと思います。
はい、
はい、でまあこれであの広報の説明を終わりました。でまあ、そこでもう一度ね、あの酒井さんにですね、あのさっきの話の中には出なかったんですけど、あの振り返ってもらいたいんですが、どうしてそこまでインドにね傾倒していかれたのかなという最初のところをねまた聞いてみたいんですが、
これはもう感覚的なもので言葉では難しいんですが、自分が初めてインドに行ったのは平成元年ですから、もう30数年前なんですけども、行った時からもう帰ってきたという感覚がすごくあって、
帰ってきたインドに、
はい、それから十数年後にたまたまインドで仏教を布教している日本人のお坊さんと出会って、うん、その人にぜひ南インドに来ませんかと言われて、うん、でその方をサポートしているのが、まあ、宗教は違うんですけども、先ほど言ったキリスト教の児童養護施設を運営している兄弟たちだったということで、うん、でインドに行くようになったということなんですね。だからもう魂の導きとしか言いようがないですね。
いいですね、魂の導き
すごい言葉だね、
インドへね続く道
、はい、 私もね、まあ、A ちゃんもね、別の面でインド人で広島廿日市におられた人 の、まあ、その最後まで、まあ、見とったということがね、まあ、ありました。一昨年7月1日でしたけどね、まあ、これは持病悪化されたんですけど、それをで私が一人で骨を骨を拾ってね、そしてそのふるさとへインド人を返して送っていただいたんです。まあ、略式の葬儀もさせていただいたんですけどね、あの時に感じたのがね、遺骨をですね、どういうふうにすればいいかなと、まあ、本人に家族に聞いたらですね、ガンジス川へ投げるのでね、遺灰を全部持ってきて、全部やるのがね、そのちょっと難しかったんですけどね、納得していただいたかどうか、そういういろんな文化の面でね、これは、まあ、北インドの方の方でした。今もね、いろいろ気になっております。あ、いろいろございましたけど、まあ、そんなことでした。
うん、地震のことをお話ししたいんですか。地震、
うん、地震の話をまずあるんですけどね、うん、あ、そこ行きましょう。これじゃあね、地震の件についてね、さっき広報でちょっと申し上げたんですけどね、インドはね、どうなのかな、地震についてね、どんな様子ですかね、現地でどんなことを感じられたか。
日本も最近能登半島であったり、また南海トラフが来るとか、そうそうそう、いろんなこうざわついておりますけども、そ
うそう、あれだけの人口の、ね、中でね、地震起こったらどうするんだろう、うん、
はい、インドは日本の国土の10倍近く広いところなので、場所によって地震があるところとないところがあるんです。うん、ネパールで何年か前に大きな地震がありましたね、カトマンズでずいぶん被害が出た。ネパールってね、昔インドの一部だったので、インドの北側にひっつくような小さな国なんですけども、北インドでは地震があるんですけども、自分が主に行く南インドでは地震がないんです。だから建物の中でも本当に脆弱な作りなんですよね。けども地震はないけれども、地震の被害でたくさんの人が亡くなってるんですよ。
それはどうしてかな。
これがどうしてかというとですね、自分が初めて行ったのは2008年なんですけども、一番南のカニャクマリという一番南の端っこですね、そこに行くと海岸沿いにいろんな瓦礫がたくさん積み上げられていて、建物なんか壊れてるんですね。これどうしてだと思ったら、津波って言うんですよ。いわゆる津波ですね、まあ、皆さんご存知かと思いますが、津波って英語になってますよね。今から20年前2004年にスマトラ沖地震というのがあったじゃないですか。あの時に巨大な津波が来て、一番の南のタミルナド州っていうのは、まあ、横にあるスリランカという島の主に影になってるんですけども、それでも一部は直線でつながっていますので、大きな津波が来てたくさんの被害が出たんですよね。
なるほど。
はい、当時だから2008年ですね、津波の被害っていうのはこんだけ大きいのかと、何十人何百人という単位で死んだ、亡くなって、橋なんかも壊されて、建物も随分倒壊したみたいなんですけども、まあ、あの時はまあ一言みたいな感じだったんですけど、それから何年後ですかね、東日本大震災が起こって、随分東北で大きな被害が起きましたよね。
なるほど。
なんで被害が多いの？建物がやっぱり、
そうです、
弱いということですか。
建物弱いからね、ちょっとした波が当たっただけで壊れるんだと思うんですよ。で、主にレンガ作りが多いので、だからレンガがたくさん瓦礫として残っていました、自分が行った2008年。だから津波が起こって4年後だったんですけれどもね、今は随分もう復旧してますけれども、
我々もね、そういう、ね、地震対策のね、ボランティアグループに20年30年、ネパールはね、ひどい地震ありましたし、トルコもありますしね、本当に建物のね、まあ、弱いんですよ。そこら辺大きい問題、今回もね、トルコ大変だったでしょ。
トルコもね、なんか言ってましたよね、やっぱり建物がやっぱり何回こう倒れても同じような作りのものをまた建てるから、また同じように倒れると、
残念がってます。日本の、ね、技術者はね、指導に行ってたんですけどね、なるほどね、はい、ということですか。スリランカもじゃひどいことになったでしょうな。
スリランカすごくひどかったですよ。 あそこ直接面してますからね。
なるほどね。そうですか。
だからスリランカの東の方ですね、あそこはかなりの津波の被害があったみたいです。
リクエスト曲、
そうですね、リクエスト曲今回いただいてますけど、ヤシの実ってやつをね、これなぜこれを曲を選ばれたのか教えてください。
は
い、
インド人は大人も子供もみんな音楽とか踊りとかがもう大好きなんですよ。
映画とかそうですよね。
ボリウッドっていうのかな、映画大好きで、いつもスマホで、今だったらもうスマホなんですけど、あそこいつも音楽を流して踊ってますね。で、子供たちと、まあ、児童養護施設で接しましたら、はい、子供たちが日本の歌を歌ってくれ、歌ったって言うんですよ。で、いろんな童謡とか歌謡曲歌うんですけども、自分の行く南インドは熱帯なので、ヤシの実木がたくさんあるんですね。 でこのヤシの実という歌をね歌おうかなと思って、まあ歌詞が うろ覚えなんですけど歌っていたら、うん、まあ名も知らぬ遠い国から流れゆくヤシの実一つでしたっけ、うん、この歌詞がその児童養護施設にいてる子どもたちの境遇と重なって ね、うん、なでなんか歌ってる途中でもう涙が出てきて、まあ、そんな思い出がある曲です。
わかりました。じゃあちょっと紹介もお願いします、
はい。このヤシの実いろんな人が歌っているんですけども今回はあの声の綺麗な夏川りみさんの歌っているバージョンで聴いていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
では早速ですけども行事のご案内から先させてくださいね。これはあの間近です。2月の24日土曜日なんですけども、あの実は A ちゃんも何でもやるんですよ。カラフル料理教室というのをですね初めて開こうと、こういうことで、あの中央市民センターですので、あの広島、あの廿日市駅 JR 広電両方からもあの500メーター300メーターと近いですしね、歩いても。でそこの調理室2階を借りてもう本格的なあのペルー料理をですねやります。でこれはあのペルーの料理というのはインカ帝国以来のですね歴史のある、でそのスペイン料理と混ざったそういう、まあ、世界でもあの世界的な料理なんですよ。で それをねあのもう、主食はあのカラブルクラを一つ、そしてあのあとはあのエンド豆のスープと、この2品だけで。
何ですか、カラブル
カラブルクラというのがですね、うんうん、あの最も、ペルーらしい料理ということで、あのジャガイモを中心としてですね、いろいろ今この今回はあの豚肉じゃなくて鶏肉入れるんですけども、まああのジャガイモってね200種類以上あるんですよね。だからそういうところから日本にもこうジャガイモ来たんじゃないかと言われる。
ペルーが栽培してる、
ペルーで栽培してる山の方でね、これをしっかり食べてください。そしてペルーの歴史文化にペルシャ語もちょっと、学んでいただければと思っております。
楽しみですね。
料金がね、はい、まあ会費300円と食材費1500円ということで1800円を用意していただければ、Aちゃんの方へでお電話ください。
これ予約がいるんですね。
はい、まあ、できれば予約いただきたいと思います。はい、
2月の24日土曜日11時から2時まで
14時はい、そうです、はい、よろしくお願いいたします。はい、で次はですね、まあ、今までの1年間の行事を、ね、簡略に報告させてください。というのはこの節目の年でした、去年1年、つまり去年の4月20日からスタートしてですね、広島市に進出してもうありとあらゆるところで騒ぎまくったというか、Aちゃんが何をしたかと
爆裂的にね、
G7 に合わせてですね、はい、やっぱりあの世界が注目するこの時にですね、広島の国際化、これはですねやっぱり訴えたいこともありました。で学びたいこともありました。だからあの袋町の、まあ、ところとか、あるいは県庁のロビーとかですね、それから折り鶴タワーとかですね、そしてゲートパークとか、あるとないところを利用させていただいてですね、あのやったんです。シンポジウムとあのそういうようなフェスティバルですね、まあ、あの散々、やって失敗も繰り返しましたけれども、でもあの東京から中央大学武蔵大学の学生先生30人も応援に来てくれたりしてですね、で大きなあのインパクトのある提案をですねしていただきました。やっぱり若者のねその発言素晴らしかったですね。あの外国人をあのいかに受け入れるか、多文化共生の社会のためにはこういうアイデアもありますよというのをね散々聞かせていただいた。これを、ね、無駄にしたくないですね、はい。まあ、あの簡単に言えば、ね、あの仮想空間を作ってそこ、まあ、例えば平和公園を、ね、一つの仮想空間にし、そこのベンチにです、ね、あのいろいろな人形がです、ね、自分に代わって外国人に代わって出てきてはいろいろ悩み苦しみを、ね、打ち上げる、仲間が集まる、そして何が知りたいか分かったら周りに聞いてる見ているあのスタッフがです、ね、弁護士もおれば、あの社労士もおれば我々もおります。いろんなことで窓口とか、ね、教えたりいろいろしたいと思ってるんですね。そういうような、ね、居場所、仮想空間における居場所作り、これ面白かったですね。それからさらに合わせてですね、私はあの、避難者いっぱいおるんです、日本にね。で広島におるんです。それはあの例えば典型的なのはウクライナですね。ウクライナはあれ以来あの50人からね、ウクライナから避難して広島にいらっしゃるんですね。前からおる80人、まあ、いろんなあの保証になったり企業が保証になったりしておられるが、なかなかね日本語がどうにもね、日本語勉強してきたわけじゃないですから就労できない、就職できないということでね悩んでます、挫折してます。ハローワークにね10回20回面談に行って日本語がこれではということでね断られて、だから私はねあの逆さまハローワークというのを提案したんですよ。つまりねあの我々はこういうことでウクライナで生活してきました、あの生業をしてきました、あの料理をねこんな料理だったらできるんですよ、こんなあの伝統的な工芸品作ってね、これ便利です、今だって袋物でねこんなのみんな利用してますというようなのをね YouTube でね上げて YouTube ライブラリー作りたい。そしてそうするとね、あのあこんな人近所におるんか、日本語はちょっと不便だけどボランティアグループやらあのいろいろね海外から帰ってきた人のサポートがあるなら採用してみようじゃないかと、こういうことにならんかな、そういう思いでやってます。 まあ、あの関心ある人はねサポートいただきたいです。そういうふうな、YouTube によるですねあの発信をしたいと思っています。まあ、そのようなことですね。まあ、とにかくあの人口流出は、ね、あの今あの止まらずに広島県は全国のワースト13年目に入っています。
そうですね。
これはねどうしてですか。結局ね人に聞くと山陰の方から人がねいつも流れて、来ておったのが止まったと。でそれが止まっただけじゃおかしいわけですよ。理由はやっぱり若者が広島を去って、大学高校、そして就職、帰ってこないということでしょ。どうしてですか。そういうところを考えるとねその魅力あるまちづくり、そしてもう一つ言えるのは脆弱な、ね、中山間地 の生活基盤、産業基盤、そしてインフラ整備ですよね。これについてのビジョン欲しいですよね。まあ、そんなことに外国人の力も利用というか、ね、使って、そういうふうにして彼らの居場所であり、また彼らが主役でもあるべきだと思いますね。いろんなあのチャンスがあると思うんですよ。そういうことを考えております。私はまあこういうことをね言いたいことを言いましたが皆さんの反応が聞きたいところですが、まず酒井さん、今までの範囲の中でいろいろ思いのある何かあれば。
酒井さんはあの、ね、はい、いろいろエージェントと一緒に活動されてますけどね、まあ、いろんな思いがあってでしょうけど、今までの栗林さんのこう活動とかと一緒に、一緒に私も寄り添ってきましたけど、どうですか。
苦労するでしょうけど、こんなんと付き合うと
折り鶴タワー行かせてもらって、武蔵大学、地方大学の学生さん、若い人たちもう元気がすごくよくって、まだまだ日本も捨てたもんじゃないなというふうに思ってます。やっぱり外国人、さっきあの外国人メリットは日本を知ることだって言ったんですけども、日本にいながらでもやはり外国人の人と接する機会があると自分たちっていうのがよりよく見えると思うのでね、これからもっともっと今外国人増えてますから、交流できる場がね持てれば素晴らしいんじゃないですか。
だからね、そのさっき私インド人のことをねプライバシーに関わるけど言ったでしょ、だから日本に一人ポツンと彼ら来た時に、何日本と そのギャップでね、どういうところ困るでしょうかね。
インド人は一番インドのことしか分かりませんが、インド人ってのはすごくあのたくましい人が多いの でまた語学のインドって多言語国家だから、日本に来て、日本語学んだらかなり速いスピードで日本語マスターしますよね。
はい、まあ、そんなこともねありますけども、いろいろまたつもり話せばまた
聞きたいこと
膝をつけ合わせてお願いします。
これまたやらないといけないですね。
それではそろそろあのお時間でございますので、ぜひ皆さんも感想をくださいね。今までのラジオそれぞれのアーカイブは木の猫のホームページ木の猫ラジオやエイジャンのホームページのお知らせのところからお聞きいただけます。次回も第2火曜日3月12日火曜日午後4時放送です。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りいたします。お相手はフリースクール木の猫の横山晴美と
一般社団法人エイジャンの栗林と、
ゲオのゲストの
坂井でした。
坂井さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
カラフルタウン廿日市、この番組は NPO 法人フリースクール木の根っこと一般社団法人エイジャンの提供でお送りいたしました。
リフレッシュしてみませんか。人生いろいろ、世の中スピードついていけないけど、お日様パン